続いて9番中村正雄議員。
議長9番
中村正雄議員。
それでは早速通告に従いまして1項目について質問をいたします。地域公共交通の課題に対する政策の充実を、町民の暮らしを維持するなど様々な分野の取り組みを進めていく上で、未来に向けて安心して住み続け産業が発展していくためにも公共交通をどういう形で維持発展させていくかが極めて重要と考えます。公共交通の問題は単に交通だけの問題ではなくて町のあらゆる問題と関わっています。誰もが地域で暮らし続けるための支援として地域公共交通の活性化は重要です。しかしながら地域公共交通を取り巻く状況は人口減少、少子高齢化の進行や公共交通の利用者減少、担い手不足に加え新型コロナウイルス感染症の影響など厳しさを増しています。私は昨年もこの課題について一般質問させていただきました。当時は特急列車の半数が運休になるという、3ヶ月間だけでしたけれどもそのような影響がありました。今回はさらに来年度予算編成に向けて具体的な施策の提案などを含め、再度町のお考えを伺いたいと思います。長野県地域公共交通計画では行政や交通事業者などの関係者が共通の認識を持ち一体となって取り組む具体的な施策、役割分担や推進体制等を示すことが重要と位置づけられております。また目指す将来像として自家用車に頼らなくても大きな不便を感じずに誰もが安心して暮らせる持続可能な社会を実現する、特に通院通学等の日常生活における移動や当庁の重点施策でもあります観光地への円滑な移動が確保されている状態を目指すとあります。国は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律を改正し、地方公共団体に地域公共交通計画を策定した上で公共交通の改善や移動手段の確保に取り組むことを求めています。小布施町は第7次小布施町総合計画の戦略的推進プロジェクトに安全でスムーズな移動ができる町づくりにおいて町内の公共交通手段が電車のみであっても移動の問題がこれまで大きな課題になってこなかった経緯があり、町内における移動手段は自家用車に頼っている現状があると捉えられております。また今後は交通サービスの担い手が不足するなど移動にかかるニーズはさらに増加することが予想されるとの懸念も示されました。実際今月から電車の運賃の改定が行われ通学の定期券が負担となり軽減を望む声がありました。モータリゼーションの進展や少子高齢化、人口減少の急速な進行を背景として地域公共交通を民間事業者の自助努力のみで維持していくことは困難な状況となっている現状を踏まえて、今こそ官民連携のもと行政の主体的な関与によって社会的共通資本である地域公共交通の維持発展利便性の向上を図ることが求められています。そこで次の質問をいたします。1、公共交通は免許を持たない高齢者や学生等の外出支援交通事故防止のための移動手段であり、交流人口増大による地域の活性化につながるなど、まちづくりを支える大切な機能の一つとして、社会的な要請は一層高まっております。しかしながら深刻な運転士などの担い手不足において、通学や通勤などの足を守り、利便性の向上を図るためには、 どうあるべきかが重要です。お考えを伺います。2、町では町地域公共交通会議を設置し、地域の実情に応じた適切な乗り合い旅客運送の対応及び運賃または料金などに関する事項など必要と認める事項について協議が行われています。この度の長野電鉄運賃値上げに関してはどのような協議が行われたのでしょうか。3、日常生活における自家用車から公共交通への利用転換をどう捉えていますか。4、自家用車に頼れない方の移動の品質を保障する支援はどうあるべきかお考えを。また高齢者が運転免許を返納しやすい環境づくりにどのようにこれまで取り組んできたのか、さらにどのように今後進めていくのか伺います。5、送迎が負担と感じている中高生の保護者に対して通学定期券の購入補助など町外通学する生徒を対象にした交通費の補助について定期券費用補助を行う考えは。6、公共交通への関心を高めるためのシンポジウムなどの開催はどうでしょうか。7、地域公共交通計画の策定は努力義務ではありますが、近隣の自治体のほとんどにおいて策定済みですが、策定についてのお考えは。以上です。
宮川企画財政課長。
はい、それではただいま、中村正代議員より、地域公共交通の課題に対する施策の充実をということで、7点ご質問をいただきました、順次、お答えさせていただきます。まず1点目の町民の皆様の交通の利便性に向上に関するご質問にお答えいたします。公共交通は地域の生活を支える基盤であり、第7次総合計画策定時の町民アンケートにおいても生活する上で必要な公共交通が確保されていないことが最も多いご意見としていただいているところでございます。またこれから日域居住の促進を通じて人の流れを創出し、関係人口等の増加による町内の活性化を図るためにも、公共交通の整備は非常に重要な事項であると認識しております。町としましてはこれまで町内巡行バスの運行や乗り合いタクシー、実験、豊野駅へのシャトルバスの実証実験等を行ってまいりましたが、利用者数の低迷や、費用対効果が、課題となり、本格実施につなげ、ることは、できなかったという経緯がございます。議員おっしゃる通り、近年の、人口減少の本格化、高齢者の、運転免許証返納の増加、運転者不足の深刻化等により、これまでの民間交通事業者が収益を確保する形で公共交通を担うという構造が非常に難しくなってきております。これからの公共交通につきましては、地方公共団体が中心となり、多様な関係者が連携することで地域の暮らしと産業を支えていく交通手段を確保することが重要であると認識しております。小布施町は総面積 19.12km² と、非常にコンパクトな町でありまして、その中に買い物をするための商店であったり、病院、診療所、駅がございます。非常に地理的に、おおむね収束されておりますので、非常にですね、生活のしやすい環境であると、認識しております。地域の現状を把握しまして、日常生活に関して免許を持たない高齢者や学生のニーズとデータの蓄積を行うことにより課題を整理し、町の強みを生かしました環境を整えていくことが、重要であると認識しております。次に2点目の長野電鉄運賃値上げの協議についてお答えいたします。12月1日に改正となりました長野電鉄の運賃につきましては、 長野電鉄から事前の協議申請をなく、鉄道旅客運賃の上限変更認可申請を行う旨の通知について、申請理由が掲載されたものをいただいております。運賃の値上げ理由の主なものといたしましては、沿線人口の減少による輸送人員が見込めないこと、老朽化施設への設備投資、旅客サービス向上への投資のほか、人材確保に向けました、処遇改善および物価上昇など、営業費の増加が挙げられております。近年の人件費や物価上昇に対し、安定した鉄道事業を構築するための運賃の値上げはやむを得ないものと、認識しておりますが、まあ、町といたしましては、まあ、補助金を交付している、立場でございます。まあ、事前の協議がないままですね、意思決定が行われたということは、まあ、残念であると考えております。長野電鉄につきましては、今後ですね、できるだけ事前協議を行うように申し入れてまいります。続きまして3点目につきましては、自家用車から公共交通への転換につきましてにでございますが、メリットといたしまして、地球温暖化防止に伴う、CO2 削減による環境負荷の低減であったり、健康な方であれば、まあ、歩くことによって、環境健康増進に、寄与することが期待されます。また経済的にはですね、ガソリン代等の、車の維持費がかからないこと等が想定されております。デメリットといたしましては、買い物等を行った場合ですね、荷物を運ばなければいけない、また、まあ、雨天であったり積雪がある場合は、非常に移動の自由度が減るということが見込まれております。まあ、自家用車から公共交通への転換につきましては、これらのデメリットを補完する、仕組み作りが必要であると考えております。町は現在タクシー券の助成等を行っております。まあ、しかしながら対象者が限定されておることと、まあ、非常に財政的負担も大きいということもございますので、タクシー券助成以外の地域の実に合わせた、幅広い指定を持った公共交通への検討が必要であると認識しております。次に4点目の自家用車に頼れない方の、移動の品質を保障するための支援といたしまして、現在町では車椅子の方が、利用できる福祉バスと、75歳以上または心身の障害ある方、住民税非課税の人が、利用できるタクシー利用助成券、また、移動付き添い、外出支援の住民による有償ボランティアのエベサの会をご利用いただくことができます。しかしながら、ご利用いただける方につきましては限られておりますので、今後関係する部局横断で、既存事業との整合性や見直しを検討してまいる予定でございます。高齢者の運転免許を返納しやすい環境づくりにつきましては、まあ、免許返納につきましてはご本人の判断をですね、まあ、尊重した中で、まあ、安心して暮らせる環境を整えていくことが必要であると認識しております。まあ、これまでですね、免許返納に対しては特別な取り組み等は実施しておりませんが、まあ、今後につきましては、まあ、免許を返納してもですね、移動の不安がなく、住み慣れた町で、住み慣れた土地でですね、暮らしていくことができるような施策環境づくりに取り組んで参りたいと考えております。5点目の、通学定期券の費用補助につきましては、昨年の9月会議で、まあ、村中議員より、同様のご質問をいただいておるところですが、まあ、その際にご答弁させていただきました通り、児童手当制度等の拡充が図られていることや、町の子育て支援に関わるさまざまな施策の充実を図るため、まずは喫緊の課題の解決に向けた施策や、事業の推進を優先して行ってまいりたいと考えておりますので、現時点では、通学定期券、購入補助の実施につきましては、考えておりません。次に6点目の公共交通への関心を高めるためのシンポジウム等の開催を、検討してはどうかというご提案でございます。公共交通の現状と将来図を踏まえ、町民参加と透明性を高める点でシンポジウムの開催は極めて有意義であると考えております。人口減少による交通の衰退が懸念される現状において、デジタル化や AI 等ですね、新技術の活用による交通サービスの在り方を皆さんにご理解いただくことは、持続可能な公共交通ネットワークを設計していく上で、必要不可欠であると考えております。今後開催に向け関係機関と調整してまいります。 最後になりますが7点目になります。地域公共交通計画の策定推進につきましては、これからの小布施町の地域公共交通の明確な指針になるとともに、財源確保とですね、長期的な運行の安定性を担保する上で重要な枠組みであると認識しております。今後関係機関と計画の必要性について議論を進めてまいります。以上でございます。
中村正雄議員。
先ほども私は申し上げました昨年も9月会議で同様の質問させていただきまして、他にも何度か、この地域公共交通の課題に、解決に向けてこうどうするべきかと一般質問させていただいたんですね。でも本当にその時にも丁寧なご答弁をいただきましたが、本当に今回ほどこう地域の課題としてこう重要に捉えていただいたっていう、 こう前向きなこうお取り組みが期待できるご答弁に大変手応えを感じております。でおっしゃる通り今回の値上げは、本当にいろいろな事情が、課長からありましたように示されている通りですが、1992年以来実に33年ぶりのことだそうで、平均 26.5% が、上がったということです。で本当値上げはやむを得ないという認識は本当に課長にもしていただいて、私も当然そのように思っています。で、さまざまな理由はありますけれども、事業所としてもね、苦渋の決断ではなかったかなと思っています。しかし高いっていうのはちょっと長野までっていうにも考えてしまったりすることもありますが、私はなるべく使おうと思って利用しているわけですけれども、昨日寺島議員からも、近隣との連携っていうのはとっても大事だっていうような発言があり、私もそれはそうだと思いますので、この、協議会などでもどんどんこう声を発信していただくっていうことは大事ですけれども、地域の事情っていうのはね、高山にしろバスを使わなければダメだっていう、高山にしろこう小布施一本しかこういう公共交通ないんですけれども、事情が違いますのでね、結局はそこの自治体がどういうこう支援をしていくかっていうのは鍵になるんじゃないかなって思いますので、具体的に先ほどいろいろなタクシー助成金もうんぬん、そういう有償ボランティアもあるけれども、検討や見直しはしていかなきゃいけないなというのは思いつつというご答弁でしたが、何か具体的にこう、来年度予算に向けての中でも今お考えがあるのかお聞かせください。また2点目の、助成についてなんですけれども、これは村中議員もそうだし、私も昨年の9月会議で同様な、補助ということをお願いしましたが、ご答弁では新設するお考えはないということでした。で今回すごく調査したんですけど、今 AI の回答がすごく早くて、いろんなことがもう分かってしまって、町村で行くと23町があるんですね。そのうち8町が2分の1から3分の1とか、年間で上限決めてますけれども、年間で固定的にっていうのとかいろいろありました。村だと35村あって、小規模だっていうこと地域がありますけれども、22村が、何らかの助成をしています。で、市はちょっと調べましたけど3市ぐらいで、須坂市は峰の原のところだけは過疎ということでやっているようです。で、やっぱりいっぱいやってんだな、だけど小布施はやってないんだっていうのが AI の回答には、小布施はやっていないけれど他にやっている町村ありますよっていうふうに出てるんですよね。そうなってくるとなかなか町民の方たちもいろいろ今はそういうものを利用しますので、やっぱりその点何かこう高校時代3年間だけなんですけれども、そういう手厚い支援があったらなとこう 考えるもので、ご本人たちもその後々そういうふうに考えるんじゃないかなと思います。大宮町長の公約でも長野県でトップ水準の子育て環境を整えてうんぬんってありましたので、その辺は私も何とかできないのかなっていうことで再度お願いいたします。それから3点目はシンポジウムについては、本当に致し方ない値上げなんだっていうのも考えて町民の方にも分かっていただきたいんですよね。単なる値上げがすごい高い鉄道だなっていうだけのあれではなく、そういう認識を持っていただくためにご答弁ではとっても大事だということでしたので、具体的にこう来年度事業としてやっていこうかなっていうお考えがあったらお願いします。あと、4点目は策定に関しては、これから策定検討するってことだったんですけど、ぜひ観光とね、小布施町としては観光対策と日常生活の足の確保っていうものを位置づけどう考えていらっしゃるかちょっとお伺いしたいと思います。以上4点です。
宮川企画再生課長。
はい、ただいま再質問として4点、ご質問いただきました。通学的権を、以外の、答弁について私の方からさせていただきます。まず1点目ですね、まず最初お話しいただいた長野電鉄の値上げ12月1日からしております。これまで経過としてですね、長野電鉄も例えば葛東線であったり、木島線であったり、非常に経営の中で、そういう、路線を廃止してきたという経緯もございます。そういう中で、33年間値上げしてこなかった、ここで上げてくる、非常にもう日本だけで世界的なもう物価高という中で苦渋の決断であったというところはご理解いただいているところだと思っております。そういう中でもですね、やはり利用促進等を、町としてできるところですね、行っていく中でできるだけ財政的なバックアップ、そういうのも必要ではないかなと、私自身考えておりますので、これからですねそういうところも論点としていろいろ検討していきたいと考えております。あと具体的に、来年以降ですね事業として、どういうことというお話がございました。先ほど申し上げた地域公共交通計画ですね、こちらの方の策定については、当然ですね、メリットとしてですねやはり作ることにより公共交通の課題の明確化であったり、継続性についてですね作ることによって、その、計画に基づいてやっていくというところが非常に大事なところだと考えております。あとですね、もう一点やはり作ることによって横断的な例えば高齢者福祉、観光、例えば道路、そういうものがですね、一箇所に集まって関係機関で、そういう計画に基づいて、目指すべきところを持ってやっていくというところも必要だと思います。そういうものをですねちょっと調査研究してまいりたいと考えております。あと、実際どういうことをやっていくかというところですが、近年ですねやはり非常に産業あ、そういう技術革新も非常に良くなっておりまして、例えば、AI のデマンドバスであるとか、また、ライドシェアであるとか、カーシェアリング、こういうところ、想定としてございますが、なかなかですねやはり費用的な事業費というものも非常にかかってくると思われます。いやそういうところも検討勘しながらですね考えてまいりたいと、考えております。あともう一点シンポジウムの関係ですね、ここもですねやはり、そういうさまざまな革新的な技術ですね、町民の方に知っていただいて、できるできないは別としてもや知っていただいていろいろつなげていくところも大事だと考えておりますので、検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
はい、増光子ども課長。
はい、それでは私の方から再質問2点目の点についてお答え申し上げます。先ほど宮川課長からの答弁と同様になりますけれども、昨年度の9月会議でご質問いただきました答弁の繰り返しになりますけれども、 まあ、補助 の、 あのいろんな自治体あの理由があると思うんですね。やっぱりその補助する、理由については、まあ、保護者の経済的な負担軽減ですとか、あるいは移住定住の確保とか、あと、公共交通の維持とか、まあ、そういったそれぞれの自治体の補助の目的というのはそれぞれある中で、今回あの中村議員さんからいただきました、まあ、地域公共交通の課題に対する政策の充実をということで、まあ、維持あるいは発展に向けたあの政策の取り町としての取り組みについてお尋ねのことと思います。まあ、そういったところから考えますと、まあ、地域公共交通の、まあ、維持発展等に、向けたその、として、まあ、高校生の通学定期券を補助することによって、まあ、その地域公共交通の維持発展に、まあ必ずしもつながりにくいのではないかなと。高校生限定するということよりも、まあ、例えば通勤者にも拡大するなどすれば地域公共交通の維持とか、まあ、そういったところに少しはあの寄与される政策になるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、中高生の皆さんへの通学定期券の部分に関しては、まあ、昨年度の答弁とあの本当あの重ねて の、 あの答えになって申し訳ないんですけども、あの現在のところはですね、補助をしていく考えは、ございません。あの私どもの方の課題とすればですね、あの今回、補正予算でも挙げさせていただいております保育園での食提供ですとか、あるいは、知事預かり、そしてファミサポとか、まあ、いろんなあの課題がある中で、そういったところにまず取り組みながら、またあと保育園 の、 あの保育士の確保とか、まあ、そういったところも今非常に課題であるので、そういったところでですねちょっと力を注ぎながら一つ一つ課題解決を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
宮崎産業振興課長。
観光のお話ございましたので、私の方から申し上げたいかと思います。あの観光客向けのバスとしまして、オブセロ1号というバスがございますけれども、あの運行当初からあのかなり年次も経っておりまして、当初は町外外周部に 車を置いていただいて、バスを通じて、町内に足を運んでいただくと、そういう趣旨で始めたものでございますが、社会情勢もさまざま変わっていくというところと、あと、まあ、これも以前中村議員からもご指摘ありましたが、ドライバーさんの環境、労働環境の改善なども件もございまして、なかなか運行がですね、難しくなってきているという事実もございます。そういった中では AI オンデマンドといったようなものの活用というものもですね、一つ可能性があるかなと思っておりまして、そういった場合には観光利用と町民の皆さんの足というものを兼ねた形でですね、検討することも可能かなというようなところで今研究は進めているところでございます。で加えまして、昨日あの寺島議員のご質問にもございましたが、広域的な観点から参りますと、あの小布施須坂は電車が通ってますけども、高山村はバスのみということで、最小層をこうつなげたような形の連携を図る場合には、こう一貫した交通足がないというようなところも、そういった課題もございますので、そういった二次交通の課題につきましても、あの広域的に、研究を進めてまいりたいという、そんなふうに考えております。以上です。
中村正雄議員。
はい、1点目あの質問じゃないんですけど、ただいまあの観光のあれでお話しあったんですけど、実はあの先週かな、もうロマン号の運行が終わっているっていうのを知らなくて、あないんだと、今年は紅葉もちょっと遅れてきてて、今見どころっていう感じがあったので、その辺もちょっと周知としてはもう一度あのしっかりやっていただければありがたいって思います。それは要望でお願いします。から増光課長からは、女性についての、まあやはりそれも優先するものが他にっていう形もあるので、私もあの重々承知していますが、やっぱりあの乗らないと利用しないと、このもう長電のこの電車すらなくなってしまうんじゃないかっていう懸念はあのそれぞれの方持っていらっしゃるので、利用しなきゃダメだっていうのはどんどんあのこちらからもあの発信していかなきゃいけないと思うんですね。それで、まあ、一番は通勤通学の方が固定的なので、通勤はあの企業で補助したりとかね、ある程度あの通勤費としてありますので、まあ、ないところもあるかと思いますけれども、 通学はやっぱり今回も1年間だと15万9000円、まあ、約16万円ぐらいの通学費ということになります。それが、まあ、山内さんだったりすると 30% とかね、そういう助成がありますので、少しでもありがたいなっていうものは感じていると思いますので、その点、再度、お考えは変わらないでしょうか。お願いします。
大宮町長。
すいません、増光課長に2回答えさせるわけにはいきませんので、私の方から答えをしたいと思います。まあ、まずやっぱりこの公共交通の課題は私は非常に重要な課題だというふうに認識をしていまして、やっぱり優先度すごく高い問題だというふうに思っています。ですので、やはり総合計画の中でもやはりわざわざプロジェクトチームしっかり立ち上げてやっていくんだと、プロジェクトチームとは言わないですかね、プロジェクトとして立ち上げてやっていくっていうのは、これ非常に幅広い議論が必要で、まあ課も相当横断するというような状況もありますし、まあ、これ長電さんの話だけじゃなくて、やはりこう日常の足、またこれタクシー券、これからどんどん今の運用状況でいうとすごく利用が増えていく、まあ、我々もこう非常に財政的にも限られている中で、まあ、全体としてやっぱりしっかり議論していかなくちゃいけない分野で、かなり喫緊の課題だというふうに思っていますので、これは計画の答弁、さっき課長からもありましたけれども、やっぱりまずはプロジェクトチームをですね、内部で作って、これに関しては明確にしっかり議論していくんだというところは、これは進めていきたいというふうに思っております。で、まあ、その他も含めて、まあ、これ補助金というのは正直なところですね、これは議員の皆さんも一緒だと思うんですけども、まあ、子育てとかやっぱり子どもにかかる費用っていうのはもう全面的に補助出してあげたいというのは、これは正直なところではあります。まあ、全体としてですね、これはやっぱり負担軽減っていうのは、これだけ物価高の中で街として本当に優先的に取り組みたいっていうのは、まあ、気持ちとしては我々ももうすごく共有しているところなんですけれども、ただやはりご存知の通り非常に財政的にもですね、厳しい状況の中で、まあ、これ一つ補助制度を作るとなればですね、まあ、これかなり恒久的なものにどうしてもなってしまうという状況もある中で、まあ、我々としてはやはり今まあ、どっちかというと環境整備、まあ、保育園も含めてですね、まあ、今回お米の提供ということも含めてですけれども、やはりその環境整備にかかる費用というのは非常にこう大きな費用がかかってくるということ、まあ、さらにこれから放課後児童クラブの部分なんかも含めてですね、その環境整備っていうところでかなりいろんな投資が必要になってくるだろうというふうに思っているところでございます。そういった中でやはりこう財源の裏付けがない状況でですね、まあ、本当はこう全部やりますっていうふうに言いたいんですけれども、今それをこう我々が約束をするということは、まあ、やはり非常に無責任だろうというふうに思っていますので、今現時点においてはやはりこう、まあ、優先順位、まあ、いろいろな取り組みの中でですね、まあ、お約束することはできないというのがここでの答弁になってしまうかなというふうに思っていますので、ぜひそういったことも含めてやはり公共交通の会議というかシンポジウムのようなものっていうのは、まあ、やはり必要だと思いますし、まあ、長野県内で子育て水準トップクラスということを目指す中で何を優先していくのかというメッセージもやはり我々も整理して発信していかなくちゃいけないというふうに思っていますので、その点はしっかりと内部で検討させていただきたいというふうに思っておりますので、またお伝えさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
以上で中村正代議員の質問を終結いたします。